ありがとうございました。令和6年布教功労者報徳祭のご祭典を無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。昨年の布教功労者報徳祭というまず祭典ですけれども、まあ、これは全教的に使えられている祭典ではないんですね。ご本部では使えられているんですけれども、主に、九州とかそちらの方から端を走っているご祭典で、まあ、この首都圏の方でこの報徳祭という祭典を使えている教会は少ないんですけれども、まあ、亀有教会の場合はご本部であり親教会である愛楽教会に準じてこの布教功労者報徳祭というのを使いさせていただいているんですけれども、このご祭典の意味合いというのは、まあ、歴代の金光様をはじめ、あるいは、このお道のご信心金光教を広めるために尽くされましたご霊人の方々ですね、私どもの場合だったら愛楽教会の初代親先生ご夫妻であったり、二代親先生三脇先生、三木塚プロ先生、そしてもちろん高松和子初代教会長の高松和子先生、純子先生もそういう対象になると思います。そして、まあ、私の中ではですね、そういう先生方だけではなくて、信者さんの中でもですね、本当に金光教のために尽くされた方っていうのがたくさんおられます。神有教会の亡くなられた信者さんの方も含めてですね、そういった人たちも私の中ではですね、布教功労の御霊様だという思いがあります。この神有教会もですね、もちろん愛楽の初代2代がなくてはですけれども、今は亡き元信徒会長の久保山実さんとかですね、その前の銀座のですね、小西聖の御霊の神様とか、そういった方々がなければ今の亀有教会はない、愛楽教会もないと思いますね。そういった方々も私にとりましてはですね、布教功労の御霊様方という思いで使いさせていただいております。昨年の9月からですね、教会前の桜並木がですね、今年の神有教会の布教30年の記念祭に合わせるかのように改修工事が始まりました。この工事が始まった時に私が神様からいただいたのは、この工事はただ単に道路改修工事じゃないよと、いわゆる教会の前の道路ってことはお道筋だよと、お道筋を修繕するための工事なんだ、お道修繕のための工事なんだよということをいただいたんですね。で、その約5ヶ月間工事がずっと続いていく中で、おとといの23日でした、まあ、歩道も今月の頭ぐらいには整備されて、最後車道がですね、もうきれいにおとといの23日に整備されて、あとはもう植樹、桜を、新しい桜を植えるだけというような段階まで来て、お道筋としてはほぼほぼ完成の状態になってきました。このお道筋修繕、お道修繕という言葉はですね、そもそもは、祭祀の中でも触れさせていただきましたけれども、私たちにとって大恩人でもあります愛楽教会の初代親先生も今年くしくも亡くなられて30年なんですね。神有教会の布教と初代親先生が亡くなられてから全く一緒なんですね。初代親先生の30年祭は今年の11月29日に使えられますけれども、そもそもの端緒は初代親先生が神様からいただかれたお知らせなんですね。お道修繕というのは昭和21年、終戦からですね、北京から命からがら引き上げてこられます。そしてそこからですね、初代の中で判然と思われたのは、今までの新人ではダメだった、今までの新人というのは熱心ではあったんですけど、やっぱりおかげ新人だったんですね。ただおかげをいただきたいというところにウェイトが置かれていたんだけれども、もう北京で大成功を収めたけれども、結局命からがら帰ってくることになって、親孝行をすることが楽しみだったけど、親に孝行どころかむしろ親の手前にならなければならない自分というようなところになったとき、今までの新人ではダメだったんだ、ここから一つ本気で新人をさせていただこうということで、日本に命からがら引き上げてこられてから本気での新人が始まっていくわけです。昭和21年です、その時が。そして昭和24年になって、まあ、 だんだんとですね、信心が帯びてくるに従って、昭和24年になりますと、神様からお知らせというのをいただかれるようになるんですね。で、その後、昭和26年から4年半の修行というのに入っていかれるんですけれども、このお道修繕というお知らせをいただかれたのは、その昭和24年からおそらく4年半までの間ぐらいのことなんですね。当時、日本はおろか教団もですね、敗戦によってですね、混迷を極めている状況下でですね、金光教の中では三代金光様を中心に全教一心全教一家というスローガンが掲げられるんですね。そして昭和34年がですね、立教100年なんですけれど、その立教100年に向かってというようなスローガンが掲げられてはいたんですけれども、初代和先生の中でですね、もうそれが言葉はあったけれども、実際実情が伴っていないという思いがあられる中で、神様からお道修繕という言葉をいただかれて、自分がお道を修繕というと怒りがましいかもしれないけれども、そういうお役に立たせていただきたいという願いを持たれていくわけですね。そのモチベーションになったのは何なのかというと、これはあんまアイラ教会でもそんなに触れられてないような気がするんですけれども、100年前の教祖様の神事に帰れという言葉だったんですね。初代の中で励みでもやはりいろいろなことがあったり、時に無知にもなったり、駆け守り支えになったのは100年前の教祖様の神事に帰れ、これがいつのどういう状況の時でも支えにもなった、励ましにもなった、もし自分を鼓舞する叱咤する元にもなったということを書かれてるんですね。教祖様の神事に帰れ、そしてそのお知らせをいただかれてからさらに一層に修行が激しくなっていかれて、昭和26年にはですね、先ほど申し上げました4年半の修行というご修行に入っていかれます。この修行はですね、もう自分の身の上に起きてくるもう、良いことも悪いことも全部受けていこうということなんですね。まあこれは詳しい説明はですね、長くなるので省きますけれども、そしてその4年半が経った時に、判然とですね、答えとして出てきたのが、成り行きは神様の働きだったんだということを気づかれるわけですね。自分の身の上に起きてくる成り行きは全部神様の働きだったという、そのカッパによってですね、今日私たちがもうですね、誰でもが見やすく、成り行きの中で神様の声を聞き、お知らせとかをいただかなくてもですね、成り行きを通して神様の声を聞き、神様の心を感じ取らせていて、誰でもが見やすく助かっていく道が引かれていくわけなんですけれども、その端緒となったのは、お道修繕というお知らせがあって、教祖様の神事に帰らせていただくというところなんですね。そして成り行きは神様の働き、4年半の修行を通してそういう大真理が生まれてきたわけです。その4年半お道修繕というお知らせをね、神様からいただかれてからもう3四半世紀約75年が今経とうとしております、ね、初代が75年前にお道修繕ということをいただかれて生まれてきたのは、成り行きは神様の働きだよと、教祖様の真理を突き詰めていくとこういうことなんだよという真理が出てきた。それから75年経った今、改めてですね、私はお道修繕の願いがやっぱりかけられている。しかもそれは最初は今年記念祭を迎える亀有教会の上にかけられていると思っていたんですけれど、どうもそうじゃない。祭司の中でも触れさせていただいたんです。今金光教教団全体がですね、そして教内全体も大きな節目分岐点に差し掛かってきている。祭司の中で触れさせていただきましたけど、今年のですね、教団の予算案がですね、昨年いつもですね、毎年12月にですね、教団会というのがあって、まあ、いろいろな審議をするんですけど、大体通るわけですよ。ところが昨年の教団会で今年の予算案が通らないという事態が起こったんですね。それを受けてこの間の2月の19日と20日にですね、臨時の教団会が開催されて、まあ結局まあその暫定予算というのが組まれてですね、それがまあ成立して、一応やっと今年度の予算が 執行されるようになって、教団の活動も本格的に動き出すようにはなってきたんですけれども、その責任を取って現内閣の、教務総長、日本の国でいうと総理大臣のような立場の方の教務総長が、辞意を表明してしました。ところがですね、後を継ぐ新しいその教務総長とか内閣になる方が人選に難航してるんですよね。そりゃそうですよね。こんな厳しい教団の情勢の中で、それね、教団のトップに立つのって、批判の矢面に立つようなもんですからね。今、亀有教会だけじゃなくて、教団も、そして各全教の各教会も、愛楽教会も例外ではないと思います。大きな節目、また分岐点に立たされているんだというふうなことを感じるんですね。じゃあそういうことになったとき、何が必要なのかということなんですよね。何が大事になる、何を焦点に置いていったらいいのかということと、いろいろ知恵とかですね、思考を張り巡らしたりするのではなくて、今から75年前、三四半世紀前に初代がいただかれた教祖の信心に帰るというところだと思うんですよね。ここが命になってくるんだろうと。いろいろ小手先でああだこうだ、ね、今の、文明の社会に合わせた布教のあり方、そんなことよりも、むしろ下学、教祖様の信心に帰っていく。そして根高様の信心、日々のあられ法を、に、自己を貸していただく。そして極端なことを言うと、もうそれ以外のものはですね、一回もう全部削ぎ落としてもいいんじゃないか。いや、それぐらいのなんか覚悟がですね、求められている。教会の場合ですとですね、教祖様、金光様のご信心あられように帰るということは、こういう祭典とかお供え物とかをね、なんとかしてやるという、記念祭を華やかに使う、そういうことじゃない。お披露前を守らせていただく、お結界を大切にさせていただく、信者さん一人一人のお届けを大事にさせていただくというところだと思うんですね。そして、信奉者一人一人にかけられている、教祖様の信心に帰る、金光様の信心に帰る、あられように帰るということは、改めて、成り行きを尊ばせていただくということに帰ることだと思うんですね。そしてそのためにそれ以外のものは一回全部ですね、切り落とす覚悟がいるんじゃないかなというふうに思うんです。今から4年前はですね、教会前のそれこそ掲示板の上に柘植の木がありますけどね、まあだいぶ年限が経っていっぱいこういろんな不必要な枝が生えてきて、結局全体的に弱っていったんですよね。その時にですね、4年前も話したかと思うんですけれども、まあいろいろな試行錯誤したんだけど、最終的にもうバッサリと必要最低限のもの以外の枝を全部切り落としたんですね。そしてそこから新しい芽が出るまでは 2,3 年くらいかかるはずだったのが、もうこれでもかというぐらい大事なところ以外全部削ぎ落としたら、もう2週間も経たないうちに新芽が出てきて、今はもう前の枝とか葉っぱ以上の生き生きとした状態に、あれから4年経ってですね、柘植の木が再生しました。教祖様だってしょ、そうでしょ、明治6年の時に一回全部神前撤去で取っ払われるわけですよね。で、何が残ったかというとですね、もう神様と一対一の世界の中、関わりですよね。そこから生まれてきたのが天地駆けつけなんですね。そしてご結界が生まれていくわけです。形もあるものを全部削ぎ落として、先に再生していく、生まれ変わっていって、今日の金光教が来ているわけですね。改めてですね、なんか今こういう情勢、厳しい情勢だからこそですね、策に溺れるよりも本当に教祖様が大事にされていること、金光様が大事にされたこと、そして初代岩先生が血の滲むような修行を通して活破された教祖様の信者、ここに極まるよ、すなわち成り行きを尊ぶということだよというところにですね、そこだけにまずそれ以外のものは全部削ぎ落として、なんか改めてですね、お互いの信者をさせていただくというところがね、願われているので、そこができたときに再生していくというか、生まれて新しいものが私は生まれてくるような気配を感じるわけです。私はですね、おととい、 教会前の車道がですね、ピシッともう整備されました。もう一昨日はですね、冷たい雨が降りしきる中だったんですけれども、そのまま工事が行われてですね、大体工事っていうのは平日に行われますが、一昨日祝日だった。天気がいいときに行われるけれども、天気が悪いときに、もうお構いなしにですね、ピシッときれいな道路がね、ドロドロとした、溶けたコンクリートというんですか、アスファルトを流し込んで、湯気が立つぐらい熱いものを流し込んで、ピシッと新しいお道がね、冷たい雨の中敷かれるのを見たときにですね、まあ、ちょっと和子先生、純子先生が不況に立って、ちょうどちょっと粉雪みたいなのも立ってたので、和子先生、純子先生が今から30前に不況にですね、新商社とお年寄りだけで不況に立たれたこととともにですね、それ以外の不況功労の者の御霊様方のですね、思いと重なるような思いがしましたね。本当に大変な状況の中で、そして身の毛もよだつような血の滲むような修行をして、冷たいな雨の中でも本当に湯気が立つような溢れるようなですね、マグマのような情念を持って道を敷かれた、その道をですね、敷いてくださった道を私たちが歩かないで草を生やすようなことにしてはならないな、私たちせっかく敷いてくださったその道をですね、私たちは踏ましていただく、歩んでってくれよというですね、不協功労の御霊様方の叫び、思いのようなものを、おとといですね、教会前のお道がですね、新しく敷かれるのを見てですね、感じさせていただきました。今月の、1日の月例祭の時にも話しましたけどね、今月の1日に朝いただいたご理解が81節でした。ご理解第81節、金光教教祖ご理解81節。宇治湖、十里の坂を栗半登っても安心してはならぬぞ。十里を登り切って向こうへ降りたらそれで安心じゃというふうなご理解ですね。実はですね、このご理解に関わって、愛楽教会の二代親先生がこういう問題を出されたことがあるんですね。愛楽の初代の中でですね、本当に十里を登り切って向こうへ降りたときは皆さんいつだと思いますかという問いを出されたことがあったんですね。私それを聞かせていただいたときにですね、まあ十里を登り切って、そして神様も安心してくださるようになった初代の生涯の中でどこか、それこそ昭和今申し上げましたね、昭和30年に成行は神の働きということを活発していかれたことであった、いろいろ初代親先生のご紹介の中でもいろんな柱ポイントがあるんですけれども、昭和30年の成行は神の4年半の修行、一切受け抜く修行という通して、成行は神様の働きということを感じた時であったりとか、あるいは昭和51年にですね、愛楽理念を確立していった時、あるいは昭和57年、副大で昭和58年か、188日間の入院生活を経て、地獄のような中にも親愛が満ち溢れておりましたと、一切親愛をですね、決定さ、いろいろ、そういったところだと思ったんですけど、意外や意外で、十里を登り切って神様もこの氏子なら安心だと思われた、もっと前。先ほど言いました、北京から引き上げてきて、ここから一つ本気で信心をさせていただこうと思った時なんですよという答えはですね、形のことが成就していった時じゃなくて、もうその人がその気になった時が十里の坂を登り切った時であり、神様も安心してくださる時なんだよと、私それ聞かせていただいた時、なんか元気が出るような思いがしましたね。形の上でですね、従前に整わなくても、もうこちらが本気になればもう神様安心してくださるんだと。どうか皆さんもですね、先ほど言いました、改めてですね、原点に立ち返っていただけないでしょうか、このご時節を通してですね、教祖様の教えの帰るということ、金光様のあられように帰るということと、そして成り行きや神様の働きということに集中するということ、それ以外のなんか自分の、観念とか、思いとか都合とかですね、 そういうものは一変そぎ落としてですね、いよいよ成り行きを中心にさせていただくというところに本気にならしていただくところじゃないだろうか。そして初代親先生であり歴代の、ね、故郷功労の御霊様方が敷いてくださった道を歩ませていただこう、踏ませていただくという決心じゃないでしょうかね。できたかできないはその二の次、まずそこに決心させていただこうというところじゃないでしょうかね。もう皆さんこのね、金光教のご縁いただいたからではですね、生涯をこのお道のご信心に捧げてください。もう最後の最後までこの道のご信心全うしていく決心をしていただけないでしょうか。私は今日のお祭りを通してかけられている 神様、そして不教功労の御霊様方の願いというのはそこにある。そしてそのこのところに決心が定まったとき、神様も不教功労の御霊様方も安心してくださって、できなくてもできたかのような おかげがですね、ご比例が現れてくるのではなかろうか。おのずと不教三十年祭に向けての願いである金光教人としての独り立ちでありですね、お道修繕という大げさなことはないのかもしれないけど、お道修繕につながる信心が生まれてくる源はそこにあるのではなかろうか。どういう冷たい雨の中でもですね、成り行きは神の働きと残してくださった道に生き抜く決心ということですね。今日のお祭りを通してかけられている願いはそういうところにあると思わせていただくお祭りでございました。ありがとうございました。またそれから一つ、ご報告ですけれども、今年、ご理解福引き を皆さんから代金をいただいたお金はですね、能登半島地震の義援金に全額、寄付をさせていただきました。金額的に2万6000円ぐらいだから、もうご理解福引きの代金以上のものが集まったんですけれどもね。神有教会の場合はですね、今回だけじゃなくて東日本大震災が発生した12年前から毎月ご本部にですね、災害救援社会活動資金という被災地への窓口があって、そこに毎月必ず義援金を送る取り組みを10年以上続けています。そういう一環としてですね、この今年に入ってからは、とりわけ能登半島地震というところに限定して義援金を出させていただいておりますけれども、もしですね、ご協力いただける方はご結界の方で、これを義援金としてお願いしますと言ってお届けしてくださったら、責任を持って私の方からご本部のその窓口の方に、ご本部ですから必ず被災地のお役に立つことに使われるものなのを保証いたしますので、今後ともですね、ご協力をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。